この前ね、職場の人にね、パルさんって、あの人に似てますよねって言われてさ、なんか俺似てるやついたかなと思って。まあ、いるっちゃいるよ。今の髪型だと、正面から見ると山田五郎だしね。で、まあ、普通にしてると、まあ、ちびのりだ。的なね。そういうのに似てたりするんですけど、電車男ね。まあ、似てたりするんですけど、違うらしくてね。誰似てんのって聞いたら、外国人のって。俺外国人似てるやついんのと思って。わかんねえなと思って、外国人どんなのって言ったら、黒人なんですけど、って。いやいや、ちょっと待って。俺、ね、中国人とかさ、そのアジア系の顔としてね、知られてる、そんな顔してますからね。黒人っていうことはないだろうと思ってさ。まあ、外国人だしね、日本人でもねえのかと思って。で、聞いたら、まあ、結構有名なアーティストで、ブラックアイドピーズっていうね、まあそういうアーティストがいるらしいんです、ですけどもね、そこのアップルでアップっていう人。もう俺、全然さ、洋楽がわかんないから、誰なんすかって思ったの。何？ブラック何？何？みたいな、なってたけど、まあその後調べたらさ、かなり有名な、まあ多分、誰でも知っているってじゃ知っている、そんなレベルの、人たちらしいんだけどさ。そこの、そのメンバーのね、まあ、通称アップルっていう、アップルでアップさんがね、まあ、俺似ているということでね、まあ、何が似てるかって、モヒカンだけなんだけどさ。モヒカンなんで、その人。だから、パルさんなんか、モヒカンにしてから、このブラックアイドピーズの人似てますよね、みたいな、言われて。いや、もうそんなん、モヒカンだけじゃんと思って。ちょ、サングラスかけたら似てんじゃないですかみたいな。もう全然わかんないけどと思ってさ。まあ、よかったら、ググるとね、どうやってググったら出てくるんだろうね。ブラックアイドピーズで、ググってもらっても出るし、アップルでアップでも出るけど、まあ、ブラックアイドピーズの、スペースアップルだね。それで Google で画像検索していただけるとね、ああ、モヒカンしか似てねえけど、みたいなね。なると思うんだけど、まあ、最近ね、そういうこと言われたから、今度からね、なんか芸能人誰かに似てるって言われたことあるって。もう、そしたらもう絶対これでね、ブラックアイドピーズのアップルでアップに似てるって言われたことあるよ、つってね。誰っすかみたいなね。なると思うんだけど、黒人なんだけどってね。感じでね、まあ、答えていけるかなということでね、まあ、そんな、ね、アップルでアップに出るね。そんな俺がね、今日もね、やっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなね、話で、まあ、似ている芸能人、まあよくね話題に出ると思うんだけどさ、ようやくこれでね一つまあ言える人物ができてね、嬉しいなって思うんだけどさ。まあそんな職場、今日ね、残業すごくてさ、いつもは9時半前には終わってるんだけど、今日はねそこからね、まあ言ってもみんなね、残業って、ね、毎日あると思うよ。正社員で働いてたら。だけど、俺、だいたい派遣社員で、で、もう定時上がりが基本なのよ。うちの会社は。だから、まあそこからね、少しでも残業するとさ、もうラジオ間に合わないんだよね。なのに今日は30分ね、ちょっと残業することになってしまって、で、ダッシュでね、帰ってきて、本当に。いつもだったら途中バス使うんだけど、バスの時間も合わなくて、駅までダッシュで行ったりとかね。で、池袋の駅着いて、そっから家までもダッシュで帰ってきて、この時間。だから、まだ晩飯食ってないんだよね。本当は晩飯を食べて、ね、30分遅れます、つってね、ラジオ始めようかと思ったんだけどさ、やっぱり、なんつうのかな、待ってるリスナーがいるということを考えてね、ちょっと気持ち悪いですけども。 ね、そんなんで、まあまあ、生放送ね、やってますから、時間ね、なるべくずれない方がいいかななんて思ってさ、飯食わずに、ちょっとね、今家帰ってきて5分のところでね、始めてますからね。まあ、こういうバタバタした時は、まあ、あまり面白いか面白くないか分かんない感じになる時もありますけど、まあ、前回がね、ちょっと面白くなかったんじゃないかと。そんな風に危惧しておりますからね、今週は、まあ、ちょっと盛り返したいなという風に思っております。っていうかね、たまにラジオやっててこれ面白くねえな、これ反省会だなって思う時あるんだけど、で聞き直すと普通だなみたいななる時あるんだけどね、これって結局面白くないわけじゃないと思うんだよね。いつもが面白いと、でダメな時は普通っていうことなんじゃないのって。だからいつもいい時をね普通と考えると、反省会のね時はダメっていう風になっちゃうけど、いつもが超面白いってことのねラインにしとけばさ、まあ、ダメだった時っていうのは普通に下がったってだけだからね。だから聞き直すと意外と普通みたいなことなんじゃないかなってね、ちょっと思ったりしてね、ちょっと自分をね少しでもね勇気づけてあげたいと思ってるんでね、まあ、今日もそんな感じでね、まあ、今日は面白い、放送ができると嬉しいかなって思っております。じゃあそんなんでね、今日もね1時間ねやっていきたいと思うんですけども、で何かあれば、お便りとかもお待ちしてますんでね、いただけたらと思います。でお便りは、掲示板かメールでお待ちしてます。で掲示板だと童貞ネットとググっていただいて、でホームページありますので、そちらの掲示板のところ、ラジオ用スレその4というねところにお便りいただきますか、あとメール、メールアドレスが、radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでいただけたらと思います。でリアルタイムであれば掲示板で、事前であればメールでねいただけたらと思いますよ。まあそんなんでね、俺もちょっともう走ってきたからね、なんとも呼吸もねまだね落ち着いてない状態なんですけども、まあそんなね、まあこんなな仕事のね毎日ですけどね、まあ休日は楽しくね、まあちょっとストレスを発散させるためにね、まあスロットとかね行っちゃうんですけど、まあ、そんなまあ大した話はないですよ。今週もねただ生きてるだけですから。ただまあしたいなと思ったことはねちょっとずつしておかないと、人生も短いからね、32になってあと何年生きられるんだって話じゃない。こんだけ体もねあんまり調子良くないしさ、だからあと生きても50年としようよ、ね、お前あと50年も生きるのかよみたいな話かもしんないけど、50年生きて82、ね、大往生でしょ。まあつってもさ、あと50年しかなかったらさ、いやもうあっという間だからね。ここ15年が超早いからさ、したらもうすぐだよ。そんな風に計算してたらね。なのでね、まあちょっとやりたいかなと思うことはね、できる限り休みの日にやっておこうということで、今週は、まずは、まあ2日連休があったんだけど、まあ1日目はね、まあ基本的に無駄に過ごすというので、ね、終わってしまいますからいつも、スロットに行って、マイナス3万1000円っていうね、まあお金をただね捨てに行くというねことだけのために休日を1日ね丸々潰すっていうねことをしたり、でもね、そういうダメな日があるからこそ次の日っていうのはもうちょっと頑張ってね生かしていかないといけないなって思うから、まあ次の日はちゃんと頑張ってね、一人でまずねしゃぶしゃぶに行ってね、一人しゃぶしゃぶ、なんかしゃぶしゃぶ、夜のしゃぶしゃぶ、まあ、よくわかんないけど、しゃぶしゃぶって言葉がちょっとね、エロいなと思っただけなんですけど、昼間のね、ランチで、しゃぶしゃぶの食べ放題とかっていうのは安かったりするからさ、ずっと行きたいなと思ってたの。で、たまたま早く起きれたからね、まあ、早く起きれたってもね、起きたら2時ぐらいだったんですけど、まだ間に合うかなと思って、ランチって何時までかなみたいなね、まあ普通は、11時から2時ぐらいですかがランチっぽいけど、いやいやそんなことないでしょと、もうちょっとやってるでしょ、だって大都会東京だぜ、ランチも多少は融通きくでしょと思って、 で2時ぐらいに起きて速攻用意して出てって、だいたい店の前って言ったら2時45分ぐらいで、まあいくつかあんのよ、しゃぶしゃぶ食べ放題のランチやってるところっていうのがさ。でもともとちょっと行こうかなって思ってたところの、看板のところ行ったらさ、なんか終わってるっぽいんでね、ラストオーダー2時半って書いてあって、これが東京かと思ってね、寂しい街だなと思ってさ、でも大丈夫、他にもいっぱい店があるから東京はと思って、で他のしゃぶしゃぶ屋見て、したら一応ランチ、まあ、食べ放題、3時までやってるって書いてあって、特にラストオーダーとか書いてないから行けんのかなと思って、でちょっと聞いてみようと思ってお店の中入って、まだランチとかってやってますって聞いたら、やってますよって言うから、で入ってさ、で食べ放題ね、あの最初はあのランチメニューこちらになりますって普通のランチ渡されたんだけど、いや食べ放題ですね、こいつ一人で食べ放題来たみたいなね顔されましたけど、しゃぶしゃぶ食べ放題一人で行く、みんなは、みんなは行かないかな、みんなはしゃぶしゃぶ食べ放題なんていうのはさ、やっぱり1年に1回誕生日、もう家族で祝うパーティーの時しかね、しゃぶしゃぶ食べ放題なんてね、いけないと思うんだけど、俺ぐらいの富豪になってくるとね、もうちょっとね、ちょっとした時にもしゃぶしゃぶ食べ放題行っちゃいますからね。まあ初めて一人でしゃぶしゃぶ食べ放題行きましたけど、しかもランチですけど、あのね、まあ、それでね、結構そこの店は、なんか野菜とかもね多くて、まあ本当は肉食いに来てるから肉いっぱい食べたいんだけど、やっぱ飽きるからね、そういう意味ではいいお野菜がねいっぱい、まあ、出してもらったから、まあお野菜食べつつ肉食べつつでね、まあ楽しんで、90分かな、まあ100分か、100分食べ放題ということでね、まあ食べまして、まあ休日満喫ですよ。でお支払いの方は、ドリンクは有料だったんだけど、まあ、食べ放題つけて1600円ぐらいかな。安いと思うよ。だって、スロット行ったらだよ。メダル50枚1000円なんだよ。だから、メダル100枚で2000円。だいたい10分でなくなるよね。それがさ、もうしゃぶしゃぶ食べ放題したらさ、もう400円お釣りが来て、さらに食べ放題、しゃぶしゃぶだよ。そしたら、どんだけ生きたお金の使い方してんのって話になるからね。だから、ああ、いいお金の使い方したな。そして、もうお肉は当分いいなと思って。気持ち悪くなっちゃって、食いすぎちゃってね。でもなんか残すとなんか言われそうだし、みたいなのあるじゃない。だからさ、まあ、ちょっと追加注文してね、あ、これもうお腹いっぱいで食えないとか思いつつも、なんとかねじ込んでね。んで、しゃぶしゃぶ食べ放題終わって、やっぱしさ、食べ放題行くと、お腹痛くなんだよね。食いすぎちゃって。あんまね、あの、お腹強い方じゃないからさ、食うと食った分だけ出ちゃうっていうね、タイプのね、そういうお腹してますから、そんでお腹痛くなっちゃったなと思って。で、そこのビルの、1階と地下にね、あの、スロット屋さんがね、あるから、じゃあちょっとトイレ借りようと思ってね。で、うんこ、ちょっとさせていただいて。まあ、スロット屋さんのトイレって綺麗だからね。まあ、どこのトイレ入るかなって街中で迷ったら、まあ、デパートのトイレかスロット屋さんのトイレ、どっちかになると思うんだけど、そしたらやっぱスロット屋さんのトイレね、まあいつも行ってますからね。いつも俺がこのトイレの維持費誰が払ってんだって、俺が払ってんだってことだからね。だからちょっとね、トイレぐらい行かせてもらえますよっていうことでね、そのスロット屋さんのトイレ行ってさ、でうんこして、あー出た出たと。そうするとさ、やっぱりスロット台がいっぱいあるんだよね、座っちゃうよねと思って。で、まあ、前日ね3万1000円負けてるわけですよ、スロット。だから、まあここでね、もうちょっと頑張っちゃおうかなと思ってね。で、スロット始めて、前日マイナス3万1000円。で、しゃぶしゃぶ食った日、その後ね、売って、一時期、マイナス3万6000円っていうね、マイナスになって、2日間で一時期ピークでね、6万7000円マイナスっていうね、もう震えが止まらないっていうね、冷や汗が止まらない、油汗が止まらないっていうね、そんな状態になってましたけど、そこから奇跡がね起きて、麻雀物語2というね、 もうスロットしてない人全く分かんないんですけど、麻雀物語2っていう、まあ、台があってさ、でこれ打って、でなんとか2800枚出ましてね。なので結果2日間でまあピークはマイナス6万ね、6万7000だったけど、結果2日間でマイナス1万円で済みましたというね、まあ奇跡の大逆転、まあ大逆転してもマイナスっていうね、なんとも寂しい結果なんですけど、まあなんとかね、日合わせはねちょっとね止まったかなっていうところでね。でまあ帰りにね、ドーナッツを買って、ね、なんか食べたいなと思ってさ、だからね、スロットもマイナスがね、もうかなり少なくなったから、だからもうちょっとドーナツとか食べてね、もうちょっと贅沢に過ごしちゃおうと思って。もう昼間しゃぶしゃぶ食べてさ、夜ドーナツ食べてさ、デブまっしぐらなんだけどさ、ドーナツもね、もう5個買ってね、もう5個買ってその日のうちにね、夜中に5個食べちゃうんでね。まあしょうがないね。最近だからまた太ってきちゃってね。この間だって52キロとかまで下げたのにさ、今56あるからね。もうデブまっしぐらなんですけども。で、あとは帰りに、その、やっぱし、基本的にスロットの負けが少なくなったって、ね、だって、言ったらだよ。6万7000マイナスからマイナス1万までいってるわけだから、逆に考えると、プラス5万7000なんだよね。やべえ、プラス5万7000だからお金使い放題って思うじゃん。いや、思わないんだけどさ。そんなんでさ、今のファミリーマートで、初音ミクさんの、一番くじみたいなのがまた始まってさ、で、これ1回800円すんだよね。たっけえなーと思って。で、やりたいなと思ってたけど、高くて、で、1回店の前は通り過ぎたんだけど、いやいやと思って。こんなね、スロット、まあ逆に勝った日。ある意味5万7000円勝った日だからさ、だからじゃあ今日ちょっとやってみようかなと思って、いつもやったことないんだよ。なんだかんだ言ってね、初音ミクさん好きだって言ってるけど、やっぱこんな1回800円のくじなんてできないでしょ。普通だってコンビニでバイトで1時間800円でしょ。3だってそれで1時間働いて1回しか引けないっていうさ、そんな大変なくじだからね。でも俺みたいな富豪になってくるとね、しゃぶしゃぶ食ってドーナツ作って、それでもあり余るね、やっぱ財力がありますから、まあミクさんのくじをね、ちょっともう本当に清水の舞台から飛び降りる気持ちで、なんかこういうのにお金使うってさ、なんかね、ちょっと大きな買い物してる感じするんだよね。だからスロットでさね、1000円とか2000円とか、まあ変な話5万6万入れてもさ、なんとかいけるんだけど、こういうのの800円ってでかいなーと思って、なかなか踏ん切りつかなかったんだけど、まあちょっと記念でということでね、3回引いて、でミクさんの今ね、俺の隣にねミクさんの、クッションがあるね。その初音クッションと、あとなんかラバーキーホルダーと、あとなんか変な、なんだ、紙で作るミクさんのなんとかみたいな。そんなのが3つ当たって。本当は、サンタコスプレミク。これが欲しくてね、超絶可愛いんだけどさ。まあ、出なかったからね、まあこれしょうがないなと思って。で、あとは、まだまだね、お金が有り余ってますから、使わなくちゃということでね、ツタヤに行って、旧作はね、今100円でね借りれますから、ガレイゼロのね DVD の方を全巻借りるっていうね、大人狩りをしたんですけどね。つってもね、まあ1本100円ですからね、まあ、その辺はせこくせこくねちょっとやってるんですけども、まあそんなね感じの楽しい休日ということでね、まあ過ごしてますけど、まあ大体みんな休日何してんのってさ、こんなもんでしょ。これにラーメン屋入りましたとかその辺でしょ、ね、ちゃんと俺もこの2日間の中でラーメン屋はね、行ってますから、1回行ってますからね。なのでね、まあまあ、まあ、一般的な成人男性の休日の過ごし方かななんて思うんだけどさ、まあそんなね、まあ、いつも通りのね感じで生きてますから、たまにはねもうちょっと面白いことしたいなとは思うんだけど、まあなかなかね、いつものこういう感じを崩してまでね、何かっていうのはね、 そうそうできるもんではないからね。なのでまあそのうち近いうちにねちょっと新しいこともなんかしたいなと思うのでね、まあその辺はお楽しみにしていただけたらなんてね思いますよ。まあそんなんでね、じゃあちょっとお便りいただいてるからお便りを読んでいきたいと思います。ラジオネーム、411番さん、どこのしゃぶしゃぶというねお便りいただきましてありがとうございます。どこだっけ、あのね浜なんとか全然わかんないな。ちょっと俺久しぶりに最近ねあんまりねラジオやりながらねあのググったりしないんだけどね、池袋、しゃぶしゃぶ浜なんとかだと思うんだよね。違ったかな。あ、出ました。浜夫婦。なんかちょっとネーミングセンスがよくわかりませんけども。っていうところ行ってね。ちょっと普通のしゃぶしゃぶ屋とは違う感じはするかな。普通しゃぶしゃぶってさ、なんだろう、普通のお湯があって。まあもしかしたらだしぐらい入ってるかもしれないけど、お湯があってそこにしゃぶしゃぶとして、だいたいポン酢かごまだれで食べるでしょ。でそこのはなんかそのしゃぶしゃぶするそういうなんていうの液体がさいっぱい種類があって、で俺は白湯スープみたいなのとあとすき焼き風タレみたいなんでね、あのグツグツなってるところにくぐらせて食うから、まあある意味、まあ、いろんな味が楽しめて、で卵とかもねあの無料で生卵もらえるから、まあ、そっちのすき焼き風の方に沈めればもうすき焼きだよねほぼね。だそういうのも楽しめたから、まあ、いろんなね味が楽しめて、まあ、なかなかいいんじゃないかなと。で一人で行ってもね平日だったらもう人があまりいないから一人でしゃぶしゃぶ満喫できるぜっていうねところ。本当はねあのモーモーパラダイスとかねモーパラとか、まあ、いろいろそういう系列店があるんでそういうところで食べようと思ったんだけど、まあね、まあでもただ今回行ったところ良かったところは、肉があの冷凍じゃない、まあ冷凍なのかもしれないけどあの凍ってないお肉が出ます。あの安いねその食べ放題のねしゃぶしゃぶ屋行くとね肉凍ったものをね出されたりするから、それが凍ってなかったということがかなり好印象でしたというねところかな。じゃあ、あとね、他お便りいただいているから読んでいきたいと思いますよ。ラジオネームが、こちらが、どこかな？ラジオネーム、406番さん、レロンさんですね。久しぶりに生で、聞きます。楽しみです。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、生で聞いても、ポッドキャストで聞いてもね、まあ、いつも通りこんな感じですけどね、まあ、楽しんでいただけたら幸いかなと思います。あとはラジオネーム410番さん、帰宅中の女子学生の後ろを男が同じ方向に歩いていたという事案が発生、僕たちはどうしたらいいんだ、パルさん教えてよってねお便りいただきました。ありがとうございます。最近多いよねこういう事案、なんていうの、女の人がいてで男の人がいてでまあ帰ってたりするときにさ、その男が女の人を通り過ぎるとかね、それだけでもなんかそういう事案が発生っつってね、そういうなんかなんつうのかね、俺たちは何もね身動き取れないじゃないかっていうねところなんだけど、まあ、そんなんでちょっとこれ警察的な話になってくるの、なんかそれ注意してくださいねみたいな、そういう注意喚起が流れるんだよね。もうそんなさ女の子の横をさ通り過ぎたりとかさ、だってまあなんか他には女性に道を聞いたのかな、道を聞いたっていう事案が発生みたいなね、いやもう何にもできないしと思って、まあね通報されちゃうようなフェイスをしていたんでしょうとそういう風に思うしかないけどさ、まあ俺たちもわかんないよ、もしかしたら通報されてるかもしんないからね、ちょっと女性の方ね、あなんかあの子可愛いってチラって見たらね、うん、なんか女性をチラ見する男がいるという事案が発生っていうねなるかもしんないから、まあなるべく俺たちみたいな人間は女性と関わらないでね生きていけばもういいんじゃない、あとはもうお金払って、ね、そういうお店に行くしかないよね。そしたらお店に行ってお金払って通報はないだろうからね、だからまあそういう風にねして、あとはもう極力 女性と関わらないという風にするしかもうないんだろうなって、そんな世紀末なんだろうなってね、風に思いますね。じゃああとね、お便りがいただいてますね。ラジオネームが、ラジオネーム、小山さん、パルさん、こんばんは。毎週欠かさず楽しみにしています。スペシャルウィークの企画は練り上がりましたか？過去の新入レポは、いや、潜入レポは本当に面白かったので、ぜひとも大胆な潜入レポを期待していますというね、答えいただきましてありがとうございます。最近ね、その潜入レポみたいなのしてないからね。まあ、次はちょうどね、4周年記念かつ210回記念放送がね、スペシャルウィークですから、まあ、ここに合わせて何かね、潜入したいとは思うんだけど、やっぱ、まあ、今のところ候補としてはストリップだね。まだダメだよ。その風俗、粘膜の絡み合いがあるようなものはちょっとね、考えとかないとダメだよね。やっぱりよろしくないからさ。俺ぐらいになってくると一発で性病引いちゃう、そんなね、強運の持ち主ですからね。ちょっとその辺はご遠慮しつつ、まあでもそこのギリギリまでね、いけるぐらいまで。でも、もう俺もこの年になったからさ、前回ストリップ行こうかなって思った時もあったんだけど、ストリップやめたのね、行くの。なんでかっていうと、なんか途中でストリップでじゃんけん大会みたいなのがあって、じゃんけんで勝ったりすると台上に上がらされて、その場でセックスみたいないうことがあるかもみたいなことがさ、某掲示板で書いてあってさ、もうちょっとブルっちゃってね、粘膜の干渉があるかもしれないと思って、だからちょっとね、敬遠しましたけど、でももう今回は行きますよ。わかんないけど、ストリップ行って、もし壇上に上がらされてセックスになっても、もうそれはその時だと思って、もうそういうね、ほとんどもうイレギュラーですからね、そんなことが起きないというふうに思いますけど、起きた場合でもそれはそれでね、一発頑張ってこようかなっていう気持ちをね、持ってちょっとスペシャルウィークは、うん、そんな風に今考えてる。もうちょっと面白いのがあればね、他のもちょっと検討したいなと思っております。じゃああとね、他喋りたかったこともあるからちょっと喋りたいと思うんですけど、スロットの話ちょっと戻っちゃうんだけどさ、スロットをね、その打った麻雀物語2ってあるんだけど、あのね、麻雀物語2に出てくるキャラクターの女の子がいるの。風上三姉妹っていうのがいてさ、あの声優とかもちゃんとついてんだよ。あの日笠陽子とかね、有名どころもちゃんとついてますしね、まあいろいろいるんですけど、なんだっけ、結城葵ちゃんとかもね、まあ出てたりするんですね。でその中でやっぱし俺は日笠陽子が大好きなわけですよ。で、ね、だいたい日笠陽子の演じたキャラはだいたい好きみたいなね、そんな感じですから。あと悪い奴らはだいたい友達なんですけど、それで麻雀物語2に出てくる風上三姉妹の風上さやかっていう女の子が、あの日笠陽子さんがね、まあ、やってるわけなんですよ。で、このスロットでビッグを引くと、ね、7を揃えると、その、日笠陽子さんが演じている風上さやかが、なんか、ライブをするね、その PV みたいに流れるの。この曲がすごい良くてさ、で、この曲がすごいいいプラス、この風上さやかが超絶可愛くてさ、で、家帰ってきて、まあ、YouTube とかにもアップされてますし、あと公式の麻雀物語2の公式サイトの方にちゃんと動画がね、 PV がありまして、でこれでその風上さやが歌ってるねシーンちゃんと流れるんですけど、まあ私ね、この日は帰ってきてからその風上さやかの PV 見ながらオナニーしましたからね。もうどうでもいいよね。まあ、正直、今週、セックス、3次元のリアルな人間がセックスしている AV を見てオナニーしてないんじゃないかなと思うんだよね。 なんかそういう時もあるじゃない、正直。なんか、別にさ、チンコが立ちゃいいわけだしね、なんでもいいんだけど、そういう気持ちじゃない時、まあだからそういう風上さやかのもう歌ってるシーンでオナニーするってどうかなと思うんだけどね、あのそのシーンの中でもちょっとおっぱいが強調されてるシーンがあるわけよ。だからそこでね、まあストップを押してそこでオナニーしてたんですけど、俺32歳なんだけど、これ中学生のやることじゃないと思って。だって別に誰でも見れる PV だよ、で18禁とかでもなくてさ、なんでもないんだけど、ただね、まあそれでオナニーしちゃいますよね。であとは他オナニー今週したおかずとしては、前にさ、先週かな、 NEXUS 7ってタブレット PC を買ったんだけどさ、まあ、これはね、まあ何に使ったらいいのかなってのがあってさ、まあいろいろ今試してね、まあいろいろいじってはいるんだけど、まだあまり使いこなせてないけど、やっぱり一番いいのは本読むのはやっぱし一番いいなと思って、サイズ的にもちょうどよくてさ、で秘蔵の、まあ、そういうエロ漫画的な、同人誌的な、エロ画像的なものを NEXUS 7に移行して、それでね見たらすごいいいわけですよ。パソコンの画面で見るよりも NEXUS 7の画面で見た方がなんかいいんですね。まあ、そんなんで今週は1回がその風上さやかで、2回かな、2回は NEXUS 7で、エロ画像を見ながらねオナニーところでね、まあ、これはもちろん2次元だからね、全然3次元ではないのでね、まあそんな感じかな。あとはまあなんかニコニコ動画でちょっと上がっていた、まあ、普通の、まあ、おっぱいの大きいね人の、まあ、PV みたいなのを見ながらオナニーとかね、もう全然もう問題ないね、被写体さえ良ければ、あとは何してても別に関係ないんだけどさ、まあそんなんでね、まあオナニーね、みんな最近どんなおかず使ってるのかなっていうねところだと思うんだけど、なんかやっぱしね、そういうバイオリズムっていうの、それによって変わると思うんだよね。そのアニメ系、漫画系で実写系、この辺も分かれるし、そこからまた派生していくわけだからね、いろいろね。なのでね、まあ今の俺はそんな感じでオナニーしてますねっていう、まあ、超どうでもいいオナニー事情でしたけどね。まあそんなんですね。であとちょっとお便りいただいてるからね、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネームが牛島くん、パルさんこんにちは。先日教えていただき、いただいたあのガッキー2の FC2 アダルト動画かっこサンプルここ重要を見させていただきました。いやー、まず一言言いたいのは、全然ガッキーじゃありません。いや、でも女性の、女優の可愛さ、シチュエーションともにかなりレベル高くて即お気に入り追加しました。で、見てて思ったんですけど、あのベッドの上のぬいぐるみリアルやなと、そして生まれ変わるならあのぬいぐるみにだけはなりたくないなと思いました。つうかガッキーならベーシックに、上原ゆいの方が似てませんか。まあガンダムで例えるなら完全に劣化版のジムや旧作ですけども、というね、お便りいただきましてありがとうございます。似てないんでしょ。似てるのに、似てるんだけど、やっぱり、10人に紹介すると9人は似てないっていう、あの動画、あのサンプル動画。まあ俺はね、もうちゃんと DVD 持ってるからね、まあ俺がいくら何をどこで見ようがね、もう問題ないんですけど、まあそんなんでさ、いやでも似てると思うんだよな。ちょっとした表情とかね、仕草、まあ仕草までわかんないけど、ちょっと笑った感じとかさ、似てると思うよ。似てない？いや似てるよ。いや似てるんだって。なんでみんなわかんないかなってね、逆にちょっとね、もう憤りをまあ隠せないんですけど、多分みんなそんなにガッキー好きじゃないんだよ。俺はガッキー好きだから、ガッキーのちょっとしたところが似てたら、あ、似てるなって思っちゃう部分もあるよね。いや、似てると思うんだけどな。ね、でも、 まあ10人に聞けば9人似てないって言うから、まあ似てないんでしょうね。まあだからいいんですけど、まあこんな話聞いてもね、あーちょっとパルさんがそこまで似てるって言うんだったらやっぱし見たいなっていう人いたらね、まあツイッターでもメールでもねいただければね、まあヒントか何かはねお答えしたいと思いますからね、まあその辺で、ぜひぜひちょっとチェックしてもらえたらいいんじゃないかなと思うんだけど、似てると思うんだけどな。だって俺が DVD 買っちゃうぐらいなんだぜ。まあいいんだけど、ありがとうございます。あとはラジオネーム羊ガエル水族館さん、宅建結果出たな、合格ラインは33点で最年少合格者は16歳、最年長は83歳だってってね、お答えいただきました。ありがとうございます。さ、16歳が合格するね、テストですよ。落ちますよ、難しかったんだよね今回ね。だって去年の合格ラインは50点中36点だったの、それが今年は50点中33点なのね。100点満点中で3点落ちたわけじゃなくて、50点満点中で3点落ちてるからね、結構落ちてるよ。だから本当に今回難しかったんだなと思ってさ、だから俺今回多分自己採点で24点だったけど、したらあともうちょっとだったよね、全然もうちょっとじゃないけど、あと9点も足んないけど、でもさやっぱしね、あともう少し頑張ればね、できるっちゃできるかもしれないねって、来年はね期待だねっていうところだからね。で別にね、なんか来ないんだよね結果、来るかと思ったの、合格ね、まあ不合格合格どちらかが来るかと思ったんだけど、どっちも来ないね。だからまあ残念ながら、まあ、不合格になっちゃったのかなと思うんだけどさ、まあ、これをね、まあ、これでめげずにちょっと頑張ってね、また来年もやっていきたいと思うんだけど、来年どうやってやっていこうかなって、まあ大体土台はできてるからね、まああと自分でね勉強、普通にテキスト買ってやってもいいし、まああとまた学校行ってもいいかなと思うんだけど、まあ2年目だからね、もうちょっと効率よくできるんじゃないかなと思うから、来年こそは宅建取ってね、まあ少しでも32歳まあ33歳宅建ね、宅建主任なんとか、ね、もう全然もうこの資格の名称すらももうすでに忘れているっていうね、じゃあもう内容全部忘れちゃってんじゃんっていうねところなんだけど、まあ頑張って来年はね受かりたいなと思ってますよ。あとはね、お便りいただいてます。ラジオネーム、ゆうかりさん、最近彼氏に振られてしまいました。仕事、会社と家の往復で寂しさが増します。どういう日々と、どういう日々と、振る舞いをして過ごしたら新しい、出会いがあるでしょうか。活動的で異性でもあるパルさんに教えていただきたいです。合コンとかは勇気が出ませんという、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。彼氏に振られちゃってね、もう辛いと、もう毎日もう寂しいと、会社と家とのね往復でもうそれしかないから寂しくてたまんないとね、そういう時はどういうね毎日送ったりとかね風にしていれば新しい出会いがあるんですかって、こっちが聞きたいわっていうね話なんだけど、だってもう俺出会いねえしみたいなさ、いいじゃん彼氏に、いやよくないよ、よくないけど彼氏に振られるってことはだよ、最近まで彼氏がいたっていうことじゃない、だからそれだけでも恵まれてるんだよっていうねことを、まず俺にこんな相談したっていうことはね、まずはそこをまず再認識していただいてね、こちとら何年彼女いないんじゃいというね、でこのねリスナー層、まあ9割方彼女いないでしょう、だからそう考えるとだよ、最近までね恋人がいたってだけですごい恵まれてる、だから次につなげることもできるよ。でも俺たちみたいになってくると、もう何年も彼女いないとか、それこそね生まれてこの方彼女いないとかいっぱいいると思うんだよね。それはどうしたら彼女ができるかっていうことがもう全くわからないからね、未知な、ね、領域になってるから、そう考えると、じゃあゆうかりさんね、ラジオネームゆうかりさんは前回彼氏と 付き合った時はどういうのがきっかけで付き合うことになったのっていう、そういうところから分析してね、考えていくと、まあ彼氏またできるんじゃないのっていう、そういうこともあるじゃない。ただもう俺たちぐらいになってくると、そのサンプル例がね、少なすぎてさ、何もわかんないんだよね。前回で、ね、たまたまだよ、俺も付き合ったことありますけど、で前回でどういう風に付き合うことになったかって言ってもさ、これもう一例しかないからさ、この一例だけじゃわかんないね。特殊な一例だったらさ、次同じ方法取れないからね。だもしユーカリさんが、過去にね男性と付き合ったのが1人2人3人とかいたら、その中でその出会ったきっかけ被るものがあったら、その方法が一番いいよね。ただこの方法全くわかんない、俺全然そういうの詳しくないからわかんないけど、で、まあ、合コンとかはね勇気が出ないっていうことだから、まあ、他の出会い方したんだろうと思うんだけど、まあそんなんでね、でもまあ普通にしてたらいいんじゃないかな。でもダメだよ、ちょっと最近思うのは、孤独になれたらね、まあ良くないなって思うわけ。やっぱりこういう人と人との触れ合いをね、その煩わしいなってまあ心で思っていてもさ、でもそんなに煩わしくてもさ、ある程度は交流あるじゃない、人間だからさ。でもこの交流すらもめんどくさくなって、で本当に孤独を実行してっちゃうと、もう本当に人と一緒にいるのがやっぱ苦痛になってきちゃうから、そうするともうなかなか恋人なんてねできにくいかなと思うから、そういうちょっと寂しいとかさ、人に依存はあんまり良くないけど、まあ、その辺もね、まあ適度にしているぐらいだの方がね、やっぱり一番精神的にねいいかなと思うからさ、まあ今の寂しいって思ってるうちにね、また新しい出会いなんかをね見つけられるといいんじゃないかなって思いますけど、ただやっぱりなんだろうな、まあ女性だから股を開けばある程度ね男性は寄ってくるかと思うけど、ここはねもうそのやっぱ彼氏振られたばかりということでね、ある程度そこは自重しつつね慎重にやってっていただきたいね。できればもう次付き合う人と結婚っていうぐらいのね意気込みでね、まあ付き合っていただけたら嬉しいかなと。だいたい付き合うイコール結婚の可能性ありという風な気持ちで付き合うんであればね、まあ全然おじさん何も言いませんけど、やっぱりなんか寂しいから付き合うとか理由がね、そういうのだとちょっとね、あのおじさんあんまり嬉しくないからね、ちゃんと好きな人ができてそれで結婚してもいいかなって思える人だったら付き合うっていうね風にしたら、そしたらだってもうこれで結婚するわけだから、でまた振られて寂しい日がね増えたりとかしないからね、これからも結婚しても振られませんから、だからそういう意味でも次でねぜひ大手をね、かけていただけたらなと、ね、そんな風に思いますね。あとはラジオネーム枕の子さん、パルさんこんばんは。受験生ながら毎週ラジオ楽しみにしています。受験勉強で辛い時が多々ありますが、そんな時はいつもの第30回の伝説のエネマグラ放送を聞き直して、エネマグラに奮闘しているパルさんに自分も頑張らなくちゃとなります。また、スペシャル放送で、泥酔オアエネマグラ系楽しみに、期待してます。今後もラジオ頑張ってくださいという、ね、お答えいただきましてありがとうございます。伝説のねエネマグラ放送というのがねありましたけど、あの頃は若かったよね。第30回放送だから全然ね、まだ始めてそんな間もない頃でしたけど、やっぱりラジオ始めて間もないから面白いことしなくちゃ、面白いことしなくちゃってね、いうことでな、ラジオね生放送中にねエネマグラっていう、まあその男性の、アナルに突っ込んで、前立腺を刺激するね、そんな器具があるんですけどね、これを生放送中に入れるっていうね、そんな放送をしましたんでね、まあもしよかったらポッドキャストとかでね過去放送を聞けると思うから、第30回聞いていただけるとね、多分痛いみたいな、そんな放送になってますけど、まあそんなねことはもうさすがにねできないかなとは思うんだけど、まあでもまだやっていないそういう放送としては、俺ラジオ放送中にオナニーをするってやってないんだよね。だからこれを やった方がいいのかどうなのかって、まあそんなこと言うとね、ぜひやってくださいよってなっちゃうんだけど、なんかでもちょっとさ、モラル的にどうなのと思って、音声だ、音声でさ、映像ないからとはいえだよ、でも話しながら射精しちゃってるわけでしょ、どうかなと思うんだよね。うんこ漏らしたりしょんべん漏らすのはいいよ、放送中に、でも射精しちゃうのはどうかなって思うんだよね。でも正直だよ、あの普通に喋りながらオナニーして、だ普通にいつも通りのラジオしながら、オナニーをして、で何かの顔で射精して、で全然普通にね喋って5分後ぐらいに、すいません先ほどあの喋りながらオナニーして射精してました、そのぐらいはできるよ。あの別になんか呼吸が荒くなったりとかさ、そんなの特にないしさ、なんかね射精する瞬間にね、なんか何かを発するとかね、それないからね、もしかしたらちょっと見えないエネルギーが発生するからさ、まあこのね音声の方をうまく解析していくとね、なんかそういうなんかパラメータみたいに出てくるかもしんないけど、普通に聞いてる分には何もわかんないと思うんだよね。ただ音を大きくして聞くとシュッシュッシュッシュッシュッシュッって音はするかもしんないけど、そのぐらいで問題なく、ただテンション高く喋ってたのが急にテンション落ちるみたいなね、あの女性にすごいなんかも最近あのもう通り過ぎるだけで、女性の隣通り過ぎるだけで興奮するんだよねみたいな話してたかと思ったらさ、いや本当になんか政治経済の話しかもうしたくないんだけどみたいなね感じになると思うんだけど、まあだから別に音として届けてオナニーしてなんかね、これはちょっといかがわしい放送だわっていう風にならないと思うんだけど、ただねモラル的にどうなのかなってね、そんなこのラジオやってるのにモラルとか言うのみたいな、ね、ことかもしんないけど、そんな風にねちょっと思っていて、これ禁じ手かなと思ってるからね、まだいつかね、5周年記念放送あたりまで撮っておきたいかなと思っておりますよ。じゃあそんなんでね、あとは、お便りいただいているのがラジオネーム、プロフェッサー大月さん、パチンコの麻雀物語2は初代モードが熱いし面白いです。三姉妹と敵女キャラの父揺れまくりですねというねお答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。父がさ揺れるんだよね。すごく何かと父が揺れんの。まあ おっぱい大好きすぎるんだろうなちょっとな。だから普通に服を着てるわけですよ。そんな昔みたいに脱衣麻雀とかそういうわけじゃなくてさ、普通に。あの服を着ている女性がそういうディスプレイに出てて、でまあ動いたりするとおっぱいが揺れたりとかね、お尻がねちょっと見えたりとか、お尻が見えるって言っても普通に服を着ているお尻がねあの映るだけですからね。なんだけどそれでもやっぱりおっぱいが揺れてるといいなって思っちゃうから、そうすると家帰ってきてからねその PV 見て、おっぱい強調してるところを見て、オナニーはまあ、致し方ないかなと思うんだけどね。だからまあ明日もねちょっとお休みだからね、そのおっぱい見にね、あのまたスロット屋さん行っちゃうような気がするんだよね。どうしようもないねと思って、おっぱい揺れるのを見るのに何万円も突っ込むみたいなね、どうかしてるかなと思うんだけどさ、だったらおっぱい行けよみたいな、1時間で5000円で行けんだろうみたいなねところなんだけどさ、まあねその辺は難しいところかな。リアルなおっぱいもいいけど、まあ、その二次元のねおっぱいもいいですしね、まあ難しくもねえよって話なんだけど、じゃあおっぱぶ明日、いやどうかなみたいなね、明日スロット屋さん行って超勝ったらおっぱぶ、いやないな、そういう風に思っていくとね勝てないことがね多いから、まあ、普通に明日は明日でね。でも俺明日やることはそのガレイゼロの DVD がさ、まだ全然見てないのよ、まだ4話ぐらいまでしか見てないから、12話ぐらいあるからあと6話、じゃあ6話じゃないよね、あと8話あるからさ、これを明日全部見なくちゃいけないっていうのあるから、まあ、そんなにねまあ暇じゃないんでね、そんなスロットいけるかどうかもちょっとわかんないかなってところだよね。あとはラジオネーム、羊がいる水族館さん、タブレットは慣れれば本当に便利だよ、寝っ転がったままでブラウザーも漫画もニコニコも余裕というねお答えいただきました。ありがとうございます。 そうなんだよね。タブレット一番いいなって思うのはやっぱり布団の上だよね。布団の上でさ、ノートパソコン広げてっていうのもまたちょっとめんどくさかったりするしさ、でアダプターとかついてるしさ、めんどくせえなと思っちゃうから、で今まではベッドの上では iPhone だったわけだよね。でも iPhone だとやっぱりちょっとちっちゃいから、だからそう考えると、まあちょうど間のところ、ノートパソコンでもなく iPhone でもなくね、間でそういうタブレット PC っていうのが一番いいかなって思ったりはするけど、ただやっぱりこのタブレット PC 使った後でね、思うのは、まあ、その Android、まあ、この辺の話しても分かる人と分かんない人ちょっとね、結構差が出ちゃうからあれか、あれだと思うけど、まあ、なんだかんだ言ってその Android のタブレット PC 使った後で、で iPhone 使うと iPhone ってすごいんだなってちょっと思うなってところがあってさ、やっぱりね、その Apple 製品、その iPhone、iPad とかね、いろいろあると思うんだけど、あれの操作性っていうのかな、ぬるぬる動くじゃない？画面が。あれっていうのはとってもすごいんだなっていうのがやっぱり思うかなって、再認識するっていうかね。だからあのぬるぬる動く感じがすごいストレスを感じないからさ、だからちょっとでもぬるぬる動かないと逆にストレス溜まっちゃうね。普通に動いてたとしても必要以上にぬるぬる動いてるのに慣れちゃってるからさ、だから、まあ、もしそのアップル端末使ったことない人はあのぜひね、まあ、次アップル端末、まあ、検討した時はね、ぜひねそれ買っていただけたらね、気持ちわかるかなと思うんだよね。よくまあその辺ね、あのキノコタケノコ構想と同じようなね、まあ何の話かわかんないですけども、やっぱしこういうアップル端末とね、そういうまあアンドロイド端末のね、まあ、構想もあるんですけど、まあ両方とも使ってみた結果、まあね、アップル端末アップル端末でいいかなっていうね、ぬるぬる動くところがやっぱし一番いいかなってところでね、まあ、それぐらいだけどやっぱりそこが一番大きいかななんてね、ちょっと思ったりするかなっていうねところ。あとはラジオネーム414番さん、私もミクくじに5回を4セット挑戦して、すげえお金使ってるぞ。クッションが2個、クリアファイル6個、キーホルダー3個、グラフィグ9で、惨敗しまし、してきました。わずか5分かそこらで、16K 16000だね。16000円失う、16000だよね。16000円失うという結果に2日ほど、呆然自失をしちゃいました。ちなみにリサイクルショップにクッション持って行ったら100円で買い取っていただきましたというね、お便りいただきました。ありがとうございます。恐ろしいくじですね。5回を4セットってさ、1回800円だからね。だから5箸10で4000円を4セットだからね、それは1万6000ですよ。これをやってもね、さっき俺がちょっと可愛いなって言ってたミクさんのそのなんていうの、クリスマスサンタコスのフィギュアは当たらなかったということでね、まあ、クッションとクリアファイルとキーホルダーと、あとそのなんか紙で作るね、まあ、フィギュアみたいなのあるんだけど、まあ、この辺しか当たらなかったということでさ、5分とかでね1万6000円で、そこで帰ってきたものがそれでしょ。結構ショッキングだよね。だからこの中で1個でも本当にミクさんのフィギュア当たればまだ良かったけどさ、もうこのクッションもね、クオリティが低いのかな、まあ、なんとも言えないけど、しかもでかいんだよね、これね。だからなんともね、これでも売るしかないかなと思ってんだけど、売りに行っても100円とかなんでしょ。どうしよっかな、みたいな。まあ、うちの近くでね、なんかどっか、こういうキャラクターグッズ、買い取りとかしてるね、店があれば、まあ、いろいろあるからね、うちの近く K-BOOKS とかもあるから売れるんだろうかなと思うけどさ、だまあそれ持ってって売ろうかななんて思ってるけどね、使わないしね。だって大体このハチュネミククッションが家にあってもさ、どうにもなんないでしょ。もしだよ、女の子が来た時にだよ、ベッドの上にハチュネミククッションがあったらどうするっていうね、想像しただけで震えるっていうね。ただここで 初音ミクさんが好きな女性だったらね、まあ、初音だっつってね、まあそういうちょっとテンション上がった初音ミクと俺とその女の子とね、あとは、うちの戸棚にしまってある空気の抜けたね、ダッチなワイフさんがいますから 4P が可能になってくるんですけど、それもないかなと思うからね、まあ俺もうちょっと近いうちにね売ってこようかななんてね思います。
童貞ネットアットエドラジ
では、今日もねほどほどお時間来ましたからお別れのコーナーねやっていきたいと思います。お別れのコーナーは今日ね、読めなかったお便りとかね、あとは今日話したかったことなんかをつらつらとやっていこうじゃないかというそんなコーナーなんですけども、そうだね、今日他喋りたかったこととしては特にそうだねない、あーまあそう、あんまないね、もう大体喋っちゃったっていうのねあるんだけど、あとはちょっと思ったの最近ね、まあ、先週そのラジオがあまり面白くなかったんじゃないかなって思ってさ、でちょっと原点戻ろうと思ってね、やっぱ思うことは、まあ、お金、女、仕事、もうこの話だけしようかなと思って、今後はね、まあ、いつもしてるんだけど、お金みんな気になるでしょ。でお金の話って基本的にタブーだからさ、そんなね、こと細かにさ言わないじゃんみんな。だけどまあこのラジオではね、俺の給料がいくらだって話もできますし、でなんかね住民税いくらですよとかさ、そういうのも細かく言えるからね、まあそういうお金のね、まああんまり皆さん言いませんからね、ここはしっかり言っていこうということと、やっぱり女性、俺たちモテない、ね、モテ、まあ別にモテたいわけじゃないよ、誰にでもモテりゃいいってわけじゃないからさ、もう500人のブスにねモテたところでどうしようもないから、一人のガッキーにねモテればいいんですから、だからモテたいとは別に思わないけど、やっぱ女性とのその接点がねやっぱしなさすぎるということだからね。で俺たちがそうやって付き合ったりとか結婚とかしたらもう別に女の話はいいんだけど、でもね、そこに至るまでまだまだ僕たちはね、あの長い道のりをね歩いていかないといけないからさ、まあ、女性の話はまあこれねしていかないといけないですからね。だから金、女、あと仕事ね、まあ、仕事の話はやっぱり、まあ、学生さんだったらね学校の話だけどさ、もう社会人になっちゃうとあともう会社仕事の話になるからね。でやっぱしね、もう永久的にね仕事みんなね辛いなとか思って生きていくと思うの、まあ、楽しいなって思ってる人もいると思うけど、でも何かにつけてねやっぱ仕事の話みんな悩んだりとかね、まあ、してると思うから、で、ね、その悩んだ中でね俺も悩んでますし、まだ派遣社員ですし、これから転職しようとしてね、で正社員になってみたいな話もあるから、まあ、いつになるか分かんないけど、だからまあそのね3つの話しとけばまあ大体ね、皆さん満足していただける内容がねお送りできるんじゃないかなと思いますからね、まあその辺にちゃんとね一回戻ってねお話をしていけたらななんてね思ったかなっていうねところかな。まああとはねそんなないんだよね。あとあそうだ、まあいろいろまああるっちゃあるんだよね実はね。そんなどうでもいい話なんだけど、今週ニコニコ動画でさアップされた動画でねいいなって思った動画なんだけど、ぷよぷよのぷよぷよの動画で、これあるかな、俺の視聴履歴の方にあるかな、ぷよぷよファンクラブっていうねいう動画がねアップされてて、今多分ランキングとかかなり上位1位とかに載ってると思うからね、ぜひ見ていただけたらいいんじゃないかなと思うんだけど、もともとねこのボカロの曲でねあったのをぷよぷよのバージョンにねまあ作り変えてね、まあある動画なんですけどもね、これ見たらさなんかぷよぷよ久しぶりにしてえなと思って、でぷよぷよが何周年だか分かんない、20周年、そんな行く、そんな行くか、 行くよね。俺32だもんね。12歳とかにぷよぷよあったもんね。だぷよぷよがその20周年だか分かんないけど、そんなんでまたね、なんか 3DS とか PSP とか、そういうので、ぷよぷよが新しいソフトが出るらしいんだよね。だからなんかこれ欲しくなっちゃうなとか思ってさ、ぷよぷよね、超やったのよ。中学生、高校生の頃さ。つっても、そんなできないよ。折り返しがうまくできないで終わってるみたいな。だから階段、これわかんのこれ。みんな大体ぷよぷよは通ってきてるの、人生の中で。そこちょっとわからないけど。そういう階段みたいなやつあるんじゃない？その、っていうのはできるのよ。で、サンドイッチみたいにできるの。多分、名前合ってんのかな？専門用語よくわかんないけど。ただ、その中で折り返しってあるじゃん。1段目、ね。第1層がそういう階段で進んでいくのを作っといて、2段目もその階段みたいに作っといて、ちゃんとそっから、上からね、消していけば、2段目から消えていって、そっから1段目も全部消えていくっていうさ。折り返しっていうのあると思うんだけど、これがね、昔あんまうまくできなかったから、もう一回ね、ちょっとぷよぷよソフト買って、でちょっともう一回ね挑戦したいなって思ったりしたから、なんかそのぷよぷよのソフトが2940円ぐらいなのかな。で多分その 3DS、PSP 全部多分料金価格一緒だからさ。どっちで買おうかなと思って。今、でも、PSP はほとんど今動いてないの。起動させてないから。で、3DS はモンハンがやっぱりずっと起動してるから、そう考えると、ソフトの抜き差しめんどくせえなって思うと、PSP 版買えば、ソフト抜き差ししないで、ね、どっちでもね、すぐできる状態になってるからいいけど、そうすると、もしね、持ち歩くんだったらゲーム機2つ持ち歩かないといけないから、どっちかなみたいな。 3DS でいつもモンハンやって持ち歩いてんだから、でカードだけあればね、ソフトだけあればそれでぷよぷよできるんだったらどうなのみたいなね。ダウンロード版買うのが一番賢いのかな。いやでもな、そうするとなと思って、そうするとソフト売れないしなと思ってね、飽きた時にどうすんのって話になっちゃうからさ。まあそんなことをね、まあ売らねえか。もうだってぷよぷよとかさ、流行り廃りじゃないからね、ずっとやってってもいいようなゲームだから売る必要はないからね、ダウンロード版を 3DS で買うっていうのが一番いいのかな。まあそんな風にね、ちょっと考えたりとかしてますよってところかな。まあ、そんなこんなでね、あとはそうだな、ラジオネームいただいてます。お手紙いただいてます。ラジオネームガオガイガーさん。はるさんこんばんは。突然ですが、女の人って思い込み激しいですよね。母の話なのですが、車で買い物に行ったと思ったら突然電話が来て、やばい、車のエンジンかかんない、やばい、これは車壊れてるわ、変な音してたし、とものすごく慌てていました。車の保険会社の電話番号を教え、落ち着いてサイドブレーキとか周辺のレバーどうなってると聞いても、電話番号をメモるのに必死で話を聞かず、結果レッカー車まで呼び出してしまったが、原因はシフトレバーがパーキングに入っていなかった、という免許取得1年目のような情けない理由で、世間様と、お腹を空かせた自分に多大な迷惑をかけました。落ち着いて客観的に現状把握できれば回避できたかもしと、回避できていたと思うのですが、思い込みは時に最悪の結果を招くようです。あと40歳若ければドジっ子と言えるかもしれませんが、厳しいですね。母の名誉のために言っておくと、モンペというわけではないです多分、というね、いただきましてありがとうございます。で、一緒にね、こちら URL と貼っていただいてまして、有名なコピペですが、こういう女性が多いと思うと怖いですというね、コピペもいただいております。ありがとうございます。あれでしょ？もうだってこの話聞く限りでさ、もうすぐあのコピペ思い出しちゃったもんね。あの女性のさ、そう、この貼っていただいたコピペね、これがすぐに頭よぎっちゃったけど、みんなね、どうかな？知ってるのかな？このコピペは。あの女性をね、女性の話を聞かない、人の話を聞かない女性のね、コピペで、あの女性がね、車のエンジンかからないのってね、男性がいろいろとね助言をするんだよね。こうじゃないの、ああなってない、大丈夫ってね、 全部言ってんだけど、女は全く話を聞かないで、ね、で、結果的に、なんか、ね、なんでこうなっちゃったんだろうっていうね、そんなコピペがあるんですけども、本当に、まるっきりこのパターンだよね。そのガオガイガーさんのお母さんね。でも、それは、まあ、女性っていう部分も一個あるかもしんないけど、ある程度年を取った女性、だから俺たちのお母さんぐらいは結構多いよね。思い込んじゃってっていうのね。だから話を聞かないね。そうだね。話聞かないしで思い込んじゃうのもあるんだよね。なんとも言えないけど、その時に、そのね、そのお母さんがやっていることは一回手止めてと。ちょっと話聞いてと。まず話だけを聞いてくれと。そういう風に何回も言って話を聞いてくれという風に言って話を聞かせないと多分切り替えができないんじゃないかなと思うからね。そこはまあ女性はもういいよね。女性悪くない、俺たちが悪いんですよ。俺たちの説明が悪かったという風にすれば女性も納得するしね。なんであんた説明書いたなのとか言われてね、お前俺の説明聞いてねえだけじゃねえかってなるんだけどね、そんなところで怒ってたらね、もう僕たちみたいなね、女性と関わりのない人間はね、まあ、これからもモテない人生を送るしかなくなっちゃうから、そこは一歩下がって、ごめんねと。俺が説明ね、うまくできなくてごめんねと。話聞いてと。ね、もう何でもいいから手止めて話聞いてですね。そういう風にね、説明しないとね、難しいかなと思うんだけどさ、ほんとね、大したことじゃないことでね、まあ騒いじゃったりするのが多いからさ、まあその辺はね、まあ俺たちもそういうので分かってるからね、女性は大体大したことじゃないのに慌てたりね騒いだりするっていうのは分かってるわけだから、それを踏まえて対応してあげるというのが一番いいんじゃないかなってね思いますけど、それにしてもっていうね、それにしてもそういうちょっとねひどい女性多いかなみたいなねところで、ね、せっかくねこのお便りいただいたんだからね、女性解体新書でねご紹介できれば一番良かったかなと思うんだけど、ね、ちょっと読んじゃったからね、まあ次回またこんなね女性に対して憤りが隠せない時、そんな時はね女性解体新書宛てというね形でお便りいただけたらね、そちらの方でねご紹介させていただきたいと思いますからね、また何か女性ね、もうお母さんのことでもいいですし、友達のことでもね、女性にまつわる話でイライラしたらね、お便りいただけたらと思います。ありがとうございます。では、そんな感じでね、今日も、まあ、ほどほどお時間ね、もう来ましたからね、この辺でということでね、今日もね、ご視聴いただきまして、1時間ね、ありがとうございました。で、来週は12月の16日。日曜日ということでね、また23時からやっていきたいと思いますからね、また聞いていただけたらなと思います。で、来週は一応もうやることはいろいろ入っててね、まあ明日休みだけど、まあそれはそれで置いといて、で、あと他、有給も1日取ってね、で、来週は飲み会が2回あるんだよね。まあだからまあ言ったら忘年会ですね。忘年会が2回あるというところで、まあなんかね、そんな話ぐらいしか、なんか来週はできないんじゃないかなとは思うんだけどね。まあそんな感じかな。まあそんなね、ところでね、今日もだから、ちょっと今、仕事終わってすぐね、こうやってラジオ始めたから、まあ何もご飯食べてないからね、これを今ラジオ終わったらね、まあちょっと外に出て、なんか食べようかなと思うけど、何食べたらいいんだこの時間。12時過ぎてやってるお店。まあいっぱいあるけどさ。まあね、それがね、東京のいいところ。むしろ東京のいいところ、そのぐらいしかないからね。だからね、まあちょっとこれ終わって、外に行ってね、飯でも食べてこようかなと思いますからね。まあそんなね、感じで、まあ今日もね、まあよくわかんない感じでね、終わりますけどね。もう早めにね、なんか、すっきりとやめときゃよかったのにね。こんなね、だらだらと喋っちゃいまして申し訳ないです。じゃあそんな感じで、今日もね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。